御言葉を拝聴いたします。今朝は新約聖書ヨハネの福音書3章1節から16節です。新改訳では179ページまたは176ページ、口語訳では138ページとなっています。ヨハネの福音書3章1節から16節です。拝聴いたします。さてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですか。まことにまことにあなたに言います。私たちは知っていることを話し見たことを証ししているのにあなた方は私たちの証しを受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたがあなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アーメン。今朝はニコデモとの出会い、神の国と題し、メッセージを見つぶしにしていただきます。
主の皆を心から賛美します。メッセージに入る前に皆さんに祈っていただきたいことがありますが、この頃私はなるべく皆さんにメッセージが伝えられるように伝えきることができるようにということでいろんなことにチャレンジしています。一つはパワーポイントを使ったりですね、一つはこの間先週したんですけれどもまとめのところだけはもう一言一句書いてそしてそれを皆さんにお伝えするようなことをさせていただいています。どうにかして皆さんに聖書のメッセージが伝えられるようにそれができるようにということで務めさせていただいていますが今日ですね皆さんにさせていただくのはもう一言一句 ノートに書いてある完全原稿というそうですけれども、それを用意してメッセージをすることに今日はしました。ただこれはですね、私にとってはもう15年ぐらい前、20年ぐらい前になると思うんですけれども、テレビ伝道をしているときに3分半のこの放映をするために用意をしたとき、もう死ぬ思いでした。礼拝メッセージは40分から45分、慣れているわけではないんですけれども、3分半のその原稿を作って練習をしてってする、それから比べるともう死ぬ思いでしたね。ですからそれをもう一度この礼拝の中でさせていただくっていうのは、私にとってはものすごく大きなチャレンジなんですけれども、どうぞ皆さんがお祈りくださってメッセージが、聖書の言われていることが皆さんの心の中に届いて、そして御言葉が生きて働いていただくことができるように、皆さんが祈りを持って支えてくださったら嬉しいと思っています。もちろん最も大切な皆さんの祈りは、聖書のお言葉をちゃんと解き明かすことができるように、方法はいろんな方法があるかもしれませんけれども、でも一番大切なそのことですから、それを祈っていただきたいと思いますが、それにプラスして今こうチャレンジングをしようとしていることについてもお祈りいただけたらと願ってやりません。それでは皆さんいいでしょうか。どんな風になるのかなって思われるかもしれませんね。それでは今日はニコデモとの出会い、神の国と題してメッセージを取り次ぎます。シエスはニコデモの訪問を受け、その対話の中で神の国に入るには新しく生まれる必要があるとの真理を教えてくださいました。その聖書の展開を3つに分けて見てみたいと思っています。第一にはニコデモの訪問、1節と2節です。第2は神の国に生まれるもの、3節から8節。そして第3には新しい命を与える人の子です。そしてメッセージの結論としては、神の国に入れてくださるのは主イエスお一人だけとお伝えしたいと願っています。さあ、聖書の展開第一ポイント、ニコデモの訪問、1節と2節です。ニコデモはパリサイ人でユダヤ人の議員であったと紹介されています。それはニコデモが立法を厳格に守っていた人物で、宗教的権威を持っていた。またユダヤ人の中で最高法院であるサンヘドリンで指導的な地位を持ち、社会的身分の高い人であったと示しています。そのニコデモが全く地位のない主イエスに会いに来たのです。皆さんどうでしょうか。どうしてニコデモは主イエスに会いたいと思ったんでしょうか。他のユダヤ人たちがそうであったように、ニコデモも主イエスとは誰か、あるいは何者なのか、真相を知りたいと願ったからでしょうね。あるいはニコデモの心にあった疑問をシエスが答えてくれるからと思ったのでしょうか。推測してみますと、ニコデモは神の国について聖書に学んでいたのですけれど、神の国を見る、またそこに入るというようなことについては理解していなかったようです。多分そのことが心の葛藤につながっていたんじゃないでしょうか。それでイエス様のもとに行って尋ねようとしたのかもしれません。ニコデモが主イエスに会いに行ったとき、皆さん何と書いてあるでしょう。夜に行ったと書かれてますでしょ。夜に行ったっていうのは、もちろんこの社会的に身分の高いニコデモがですね、イエスに会いに行くのに人目をはばかったのかもしれませんね。あるいは 昼には群衆がいて押しかけてきているので話せないので時間が空いていると思ったのかもしれません。ただ著者ヨハネの夜とかそれから闇、これは皆さんがこのヨハネによる福音書を読んでくださるときにぜひそこに印をつけてくださるとそのつながりが出てくると思いますが、この夜とか闇などの言葉は罪の世の暗さを表しているんですね。ですからニコデモの心の黒さを表していると言ってもいいんじゃないでしょうか。そしてシエスにあったニコデモは開口一番、あなたが神の元から来られた教師と認めています。なぜなら主イエスがエルサレムにおいて印を行われたからです。神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことはできませんと2章の23節に言って最大の賛辞をイエス様に送っています。でもね皆さん、このニコデモの反応はイエス様にとっては多分不十分な反応だったと思われるようですね。なぜならニコデモの信仰はその印を表面的にだけ見たからです。他の人々と同じだったのです。同じく2章の24節から25節を見ていただきますと、イエス様は人々にその心を許さなかったと書かれています。印の示す深みを理解していなかった、その暗い心にイエスは光を灯そうとされるのです。それはニコデモの心のまず闇を照らし、ニコデモが神の国についてどれだけまず無知かということを知らせます。シエスの言葉は神の国についてニコデモの心に光を与えるのです。ニコデモにとってシエスとの出会いは、私は世の光ですと言われるシエスに心を照らしていただける機会となったのです。このところを見ていくと、私たちもこのシエスに出会うとき心の中を照らしていただくことができるんだなということを見ていくことができます。それでは第二ポイントとして、神の国に新しく生まれるもの、3節から8節を見てみましょう。このニコデモの挨拶を受けてシエスはニコデモの捉え方、考え方を正して、そして本当にニコデモが聞きたいことを伝えようとされるんですね。それが誠に誠に、口語訳聖書ではよくよくと強い言葉で注意を引きながらおっしゃっています。この言葉がこのところでは3回出てくることになっていますが、誠に誠にとイエス様がおっしゃるときにはそこが本当に強調されなければならないからですね。その強い言葉で注意を引きながらイエス様は、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんとおっしゃいました。ニコデモが本当に聞きたかったことだったからでしょう。シエスはニコデモの心の闇を知りながら、そこに光を与えようと、光を当てようとされたのです。ニコデモにとってはそれは光が与えられることによって自分の心の闇を深く認識させられることになるのです。ニコデモはシュイエスによってなされた印を見ていますが、シュイエスはニコデモに神の国を本当に見てほしい、本当に見てほしいと思われたのです。なぜならニコデモも今までユダヤ教の指導者として神の国、すなわち神のお働きを知りたいと願ってきていたのですから、そしてニコデモが聖書をそういう中で学んでいながら、 神の国に入ることが人間の努力ではなく神の御業であることを理解していないのを責め、後ほどあなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですか、十節にと言われています。聖書が言っていること、聖書が言っていること、それは新しく生まれるということなんです。新しいというこの言葉は再度生まれると同時に上からという意味があります。すなわち人間の努力の結果ではなく神によって生まれるという意味ですね。しかしイエスの言葉はニコデモには理解できず、使徒は老いてどうやって母の胎に入りもう一度生まれることができるのでしょうか、四節にと言ったのです。見当違いをしているニコデモに、さらにイエスは神の国への生まれ変わりが水と御霊によってなされると示しています。水と御霊によってなされる、五節に言われている通りです。水は清めを表し、霊は命を表します。すなわち神の御業によって使徒は清められ、御霊によって命を与えられるのが神の国に生まれることです。そしてこれは神のなさる業で、御霊のお働きは風が吹いてその存在が分かるようなものだとイエスは言われます。神の国に生まれたものが今までの生き方とは違う生き方を実体験していくのです。三章の五節、イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。神様のされる御業、それは時に人間には分かりにくいことであるということをイエス様はおっしゃっていらっしゃいます。でも確実に神様はそれをなさる方ですね。そのイエス様のお言葉を受け止め、イエス様の言葉を受け止めてニコデモが言っていくのが9節から16節までの最後の展開のところで、新しい命を与える人のこと、信仰について考えてみましょう。そのお言葉を受け止めてニコデモはどうしてそのようなことがあり得るでしょうか。9節をいただきますとそのように言っています。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。これは疑問の言葉です。それに対しイエスはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですかと確かめていきます。なぜでしょうかね。それは旧約聖書には罪深いイスラエルの者たちがそのままでは裁かれていってしまうにもかかわらず、その厳しい神の裁きと同時に預言者たちは救いの道を示していたからです。ニコデモは聖書を学んでいたわけですから当然理解してもいてもおかしくなかったんですけれども、イエス様のおっしゃっておられる言葉がわからなかった。旧約聖書において代表的なその言葉を見ていきますと、イザヤは受難のしもべ、救い主、エレミアは新しい契約、エゼキエルは新しい霊を注ぐといって神の国に入っていくことのできるその道を旧約聖書は言っています。その神の約束を今や人の子としてイエスは地上にもたらそうとして おられるんですね。主イエスの奇跡や印もすごいことです。でもイエス様はご自分が十字架に上がられることこそが印であり、それを見てほしいと思われているんです。なぜならそこにだけ罪人を神の国に入れる信仰の世界があるからです。15節にはこう書いてあります。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためで持つためです。そのように言われていて、そのことを言うためにイエス様は旧約聖書の中から解き明かしをしてくださいます。民数記の21章の4節から9節、ここには民たちが旅に我慢できなくなってつぶやいたとき神の裁きがなされたことが記されています。その結果蛇が民たちの中に送られ、蛇に噛まれた者たちは死んでしまったのです。その時民たちが罪を犯しましたと言ってモーセのところに来たので、モーセは民たちのために祈り、主なる神の言葉をいただくことができたのです。その時主が言われたのは、あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ、噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きると言われ、その通りにした者は癒されたんです。そのことを無視した者たちは死にましたが、従った者は生きたのです。これが聖書の中に言われていたことなんですね。それを取り上げてイエス様は、この蛇こそ、この挙げられた蛇こそ私のことを表して、私も上に、木の上に挙げられる、そのことを言っていらっしゃる。それはイエス様の十字架の死を示しています。その死こそ罪人を生かすものとなると言われるんですね。それはただ見上げるだけです。それで生きるのです。主イエスこそ天から下ってきた人の子であって、信じる罪人を救われるお方、神の国のお働きをされたばかりか、その中に入れてくださるお方はこのイエス様しかいらっしゃらない。そのことを私たちは心の内にしっかりと受け止めて生かしていただきたいと願っています。さてメッセージの結論は、神の国に入れることができるのは主イエスお一人だけです。このことについて最後見てみましょう。主イエスは神の国をその生活の中で見せてくださいました。主イエスが行動されますとね、そこに光が照ったんです。神のお働きが支配するとき、闇から光へ、憎しみは愛へ、悲しみは喜びへ、不安は平安へ、死から永遠の命へ、渇きから憂いへと変化していくんです。一つ一つ見ていきましょうか。暗闇から光へ、イエス様はこうおっしゃってます。私は世の光です。あ、そうですね、皆さんと一緒にしてみましょう。イエス様がどういうお方かというのをお分かりいただけると思うので、みんなで言ってみましょう。ワンツの、はい。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。神の国に生きるというのは、この命の光をいただいて生きていくことができるということですね。二つ目、憎しみは愛へ、十五章の九節、もう一度皆さんと一緒に朗読してみましょう。はい。父が私を愛されたように、あなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。 もうイエス様の中になかったら私は神様の愛がわからない。でもイエス様の中にあったら私はこの世の中でどんなに憎しみがあったとしても神様のお働きとしての愛に触れていくことができます。三つ目は悲しみは喜びへ、十五章の十一節にこう書かれています。さあみんなでもう一度一緒に読んでみましょう。ワンズの、はい、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満ちあふれるようになるため。ただ単に私は信仰を持ったら喜んでいますっていうその程度のことではなくって、本当にイエス様の喜びがですね、私たちのものになっていく。すなわち喜べない時にも喜ぶ。皆さん、これが神の国の姿です。四つ目は不安は平安へ。みんなで心を合わせて読んでみましょう。ワンズの、はい、私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。イエス様の平安が私たちのものとなっていく。私人間がですね、心理的な作業の中で平安を持とう、そんな次元の話ではない。イエス様がお与えくださる平安が我らのものになってくる。それが神の国の働きです。それから次は死から永遠の命へというのが11章の25節から26節にイエス様の言葉としてこう言われています。心を合わせて読んでみましょう。ワンツの、はい、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。神の国は命だということがイエス様にあって言うことができるわけですね。そして渇きから潤いへ、4章の14節にはこう書かれています。一緒に心を合わせて言ってみましょう。はい、私が与える水を飲む人はいつまでも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。心が枯れて、心の中に潤いがなくなって、憎しみや、そしてまた恨みつらみや、そしてこの嫉妬や、そういう心ばっかりが出てくるような中に心が潤されて、神様を褒めたえる思いがですね、本当に出てくる。そのように聖書の言葉は私たちに教えてくれています。イエス様が行かれるところ、どこにでもこのことは行われていったわけですけれども、これが神の国の豊かさなんです。皆さん、その豊かな中に私たち一人一人が入っていくこと、その神の国に入ることが最大の祝福なんです。そして入るようにしてくださるのは主イエス以外にはない。なぜならこの方こそ十字架に挙げられた救い主だからです。私はこの方を見上げ、信じるだけで生まれ変わり、神の国に入るんです。クリスチャンになって、神の国に入るために努力するんではありません。上に上げられたイエス様を見上げ、信じて神の国に入れさせていただく。これは信仰の秘訣です。どうしても私たちはイエス様がされた奇跡の大きさにだけ目が届いていてしまうかもしれません。でも大事なことは、挙げられたイエス様ご自身を信じて見上げる。ヨハネがこの16節から後のところを見ていきますと、著者ヨハネはですね、今がどんな時かということを示しているんですね。16節までのところがイエス様とニコデモとの対話、15節までがということもできますが対話になっていますが、その後36節まで このヨハネの福音書はの3章は続いていくわけですけれども、そこに書かれていることは主イエスが来られた今が裁きの時、あるいは救いの時、そのことが同時に起こる時と明記しているんですね。そして主イエスに出会う時、それは信じる時なんです。今や時は神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つべきで持つためであるというね、皆さん、チャンスの時なんだ。そのチャンスの時、それがイエス様の光に照らされる時、その時だからこそまず最初に私たちは自分の本当の心の暗さを知るようになります。そして自分がどのような時に生きているのかがだんだんだんだんと分かるようになります。皆さんにお伝えしたように、私はイエス様を信じるまで自分が罪人だとも思ってませんでした。いい子だねって言われる方が多かったんですね。喧嘩しても、喧嘩すぐしないでちょっと待ってっていうようなですね、そんなあの人間だったのであれですけれど、本当に罪人であるということが分からなかったんですけれど、イエス様にの光に照らさせていただいたときに、心の中に自分がどんな醜い思いを持っているのか本当に分かるようになりました。ですからこういう言葉が分かるような気がするんですね。18節にこう書いてあります。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからである。本当に世の中をこの著者ヨハネが見たときに、罪、人間の罪が満ちている世の中、こっちにはいい人がいてこっちには悪い人がいるっていうような、そんなことではありませんで、もう世の中を見てみると罪、人間の罪の様、だから先ほどの例えで、例えというのか旧約聖書の例をもって、蛇に噛まれてそして死んでいかなければならない状態であるというのを著者ヨハネは自覚していたんでしょうね。だからその挙げられた蛇を見上げなかったら神様の裁きである蛇の毒に死んでしまう、それが今の状況なんだ。この世の中で誰一人自分の力で神様の国に入ることのできる資格を持った人は一人もいない。だからイエス様を信じ見上げていく今はチャンスなんだっていうことがここで言われているわけですね。こういうふうにも36節には言われています。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまる。ものすごく厳しい言い方です。でも罪人である人間を相手にされる清いこの神様、罪を持ったままで神の国に入ることのできない人間の苦しみをよくご存知。どんなにやっても神様の国を見ることができない、どんなにしても神様の国に入る術がわからない、努力すればするほど自分が足りないものに見えてくる。ここには書いてないでしょ、キリスト教に入っているものは救われとは書いてない。書いてあるのは御子の命を持っている、すなわち水と霊、神様の清さに預かさせていただき、そして御霊、命の恵みに預かっているものが救われる。この厳しさは厳しいだけで 終わったのではありません。最後に17節にこう書いてあります。神が御子を使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためです。だから皆さんも私も救われたんです。自分の神様の前における状態がどんなものなのか、お互い同士で人間同士で比べ合っているときには分からなかったかもしれない。でも神様の光が照ったとき、私は世の光ですというそのお方の光が私たちの心の中に照ったとき、私たちは罪人であって裁かれなければならない存在であることを自覚するのではないでしょうか。でも安心してください。その私たちのためにイエス様は裁くのために来られたのではなく、このお方は私たちを救うために来てくださった。だから今が信じる時なんです。神は一人子を賜るほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そして神の国の中に入っていただいて、闇から光へ、憎しみから愛へ、不安から平安へ、そしてまた滅びから永遠の命へ、死から永遠の命へ移されている、その恵みを心いっぱいに味わいながら、この悩める世の中に生かされている間も、私たちは永遠の命が与えられ、そして神様の今に救われた者同士です。それをお互いに告白しながら神様の御前に生かしていただこうではありませんか。神の国に入れてくださる、入らせてくださるのは御子イエスお一人だけです。お祈りをしましょう。天の父なる神様、自分で罪人だと思ってもいなかったこの小さき者に、イエス様のお言葉の光をお与えくださって、何から救われなければならないのか、それを明確にお教えくださいました。自分の罪の深さも知らないほど私の心は闇の中にありました。でも今十字架につけられたイエス様を見上げさせていただいて、心からイエス様だけが神の国に入れてくださるお方ですと告白することができ、感謝をいたします。十字架によって罪を許し、血潮によって罪を清め、そして今御霊によってあなたのご愛をいただきながら永遠の命に生きることができる、この恵みを感謝をいたします。愛する方々と共に与えられたこの恵みを、この世の中に、暗い世の中に証しをしてまいりますので、どうぞ私たちに力を与え続けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。